はい、じゃあ皆さんとご一緒にご挨拶したいと思います。皆さんクリスマスおめでとうございます。はい、おめでとうございます。クリスマスのこの集会にようこそおいでくださいました。クリスマスは今から2000年前ユダヤ、今のイスラエルにのベツレヘムという町でお生まれになった救い主イエス・キリスト様のご降誕をお祝いするお祭りです。では川野兄弟、ルカの福音書の2章の11から14までを読んでください。
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主イエス・キリストです。あなた方は布にくるまって光場を受けに寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方あなたの印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光があるよう神にあるように地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。
はい、今日は今読みました中の地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにというタイトルでお話をいたします。神の子イエス様は私たちに平和を与えるために来てくださいました。聖書と平和と平安は同じ意味に使われています。広辞苑でも平和と平安も共に安らかに和らぐこと、無事で穏やかなこととなっています。私たち人間は誰でも生まれてきて、ね、幸せでありたいと願います。では一箇所聖書を開きましょう。旧約聖書の読む記22章を開いてください。川野兄弟、22章の21節22節を読んでください。
さあ、あなたは神と和らぎ平和を得よ。そうすればあなたに幸いが来よう。神の御口から教えを受け、その御言葉を心に留めよう。
はい、ここに聖書はさあ、あなたは神と和らぎ親しくなりとかむつまじくなるということ、平和を得よ、心の平安を得なさい、そうすればあなたに幸い幸せが来ようとあり、そのために神の御口から、つまりこの聖書の言葉から教えを受け、その御言葉、神の御言葉を心に留めなさいとあります。お金があれば幸せになれる、いい結婚をすれば、資格を取れば、いい就職をすれば、健康であれば幸せになれる。もちろんお金も結婚も就職も健康も良いものです。しかしそれがあれば幸せになれる、それは幸せの絶対条件ではありません。幸せの絶対条件は、皆さんがこの宇宙天地を作られた神様と和らぎですね、和解することであり、それによって心の平安を持つことです。これが幸せの絶対条件です。もう一度言います。幸せの絶対条件は、皆さんがこの天地宇宙を作られた神様と和らぎ和解することであり、それによって心の平安を持つことです。心の平安なくて幸せはありません。ではどうしたら天地創造の神様と和解でき、神様との平和を持つことができるのでしょうか。新約聖書ローマ人への手紙の4章を開きます。では川野兄弟、はじめに4章の25節もそして5章の1節読んでください。
主イエスは私たちの罪のために死に渡されて、私たちが義と認められるためによみがえられたの、よみがえられたからです。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって 神との平和を持っています。
もう一度読みいたします。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。キリスト教の教会へ行けば必ず十字架があります。皆さんは十字架を語らない教会へは行かないでください。十字架こそ神と人間の和解の印だからです。生まれながらの私たち人間は神を信ぜず、神に背いて生きています。でこれを聖書は罪と言います。いつも自分が中心です。神から離れて自分中心の生き方をしている人間社会、これが今日の私たちの住む社会、混乱と争いと罪の社会、どんなに物質的に豊かであっても人間は幸せではありません。神に背いて人間幸せにはなれないのです。そのような罪の世界にイエス・キリスト様は人間として人としてお生まれになりました。先ほど読みましたルカの2章の12節、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。赤ん坊のイエス様は布にくるまって貝羽桶の中に寝かされました。これが救い主の印です。動物の餌を入れる貝羽桶、食べ物の残りかすや動物のよだれが残っているところ、あたかも私たち人間の心のように汚れた場所に生まれ寝かされました。布にくるまって、この布は死体をくるむ麻布です。乙女マリアからお生まれになった罪のないお方、神の子イエス・キリスト様は十字架の上で私たち人間のすべての罪を負い、死んで布にくるまれ墓に葬られました。幼子を布にくるんだ布は十字架の死を暗示しています。墓に葬られたイエス様は3日目に墓からよみがえってくださり、心の中にイエス・キリストを受け入れるすべての人に罪の許しと心の平安、神様との交わりを回復してくださいました。今読んだ5章1節には、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。人間と神との平和、それはイエス・キリストの十字架によって成し遂げられました。ですからイエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れた時、あなたの心に限りない平安と喜びが湧き上がるのです。これがあなたが幸せになる絶対条件であり第一の条件です。ルカの2章の14節にこう書いてありました。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。イエス・キリスト様は第一に神様との平和を成し遂げてくださり、そして次に私たち人と人との間にも平和を与えてくださいました。では新約聖書のコロサイ人への手紙最初に一章を開いてください。では川野兄弟、最初に一章の20節を読んでください。
その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。
イエス様はその十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったのです。少し飛びます。3章の12から14を読んでください。
それゆえ神に選ばれた者、 聖なる愛されているものとして、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがないあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです、
はい、ここに私たちが平和な生活、人と人との間で生きていくために、まあ、平和であるための3つのキーワードが記されています。でそれは許しと和解と愛です。13、14、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。まあ、先日私のところに一通のお手紙とお証しの小冊子が送られてきました。この方は静岡県磐田市に住む25歳の斉藤亮さんという方で、クリスチャン情報ブック、まあ、日本中のキリスト教の教会が載っている、それを見て、まあ、日本中のほとんどの教会にお手紙を送っておられるようです。この教会にも送ってくださったので、皆さんと分かち合いたいと思います。少し長いですが、どうぞ聞いてください。私は小学校4年生の時から野球一筋で、県立浜松商業高等学校の野球部の2年生だった僕は、夏の大会が終わって先輩が引退した後、正捕手になり、来年の甲子園出場を目指して意気込んでいました。僕の家族は父、母、姉、そして祖母の5人家族で、どこにでもある普通の仏教の家庭でした。2008年10月28日のことです。その日、僕は電車を降り、自転車で学校へ急いだ。車に跳ね飛ばされ、地面に頭から叩きつけられた。足の感覚を感じることができなくて、後ろから来た後輩に足はあるかと聞いた。手も聞かないので携帯で母に連絡してくれと頼んだ。救急車に乗せられて浜松医療センターに運ばれた。集中治療室での僕は首を固定されて身動きが取れない。窓もなく日も当たらない部屋、見えるのは何本かの点滴の札だった。相変わらず足の感覚がない。僕は首、頸椎を骨折し、手足が完全に麻痺して動かなくなってしまった。呼吸すら人工呼吸器がなければできない。口から食べることができず、鼻から管を入れて胃に流動食を流し込むだけだ。尿も便も自分の意思とは関係なく出てしまい、おむつなしでは生活できない。ただ上を向いて寝ているだけだ。どれほど辛く屈辱的だったか。こんな生活が一生続くのか、死んだ方がマシだ、だけど自分で死ぬこともできない。惨めな自分に絶望し、生きる気力が失われていった。家族全員が必死だったと思う。いろいろな宗教の癒しに頼った。両親は僕のために多額のお金を宗教に費やした。でも無駄だった。どの宗教も独りよがりで効果はなく、絶望感だけが増した。加害者は27歳の男性だった。僕をこんな目に遭わせてどうしてくれるのか、ただ怒りしかなかった。しかも自動車保険の期限切れで賠償金が一銭も出ないと知った。加害者と彼の父親が病院に見舞いに来た。姉は、寮の人生を返せ、元通りにしろ、一生同じ苦しみを負わせてやると食ってかかり、 父は見舞いに来る暇があるなら働いて金を持ってこいと追い返した。加害者の高齢の祖父も来てくれたが、母は顔も見たくないとやはり追い返した。4ヶ月ほどして兵庫県の関西労災病院に転院することになった。リハビリの施設が整っているからだ、僕の体に負担がかからないようにドクターヘリで移送されることになった。母と姉はその病院の近くに家を借りて毎日僕の世話をしてくれた。転院したことで人工呼吸器を喉から鼻に変えることができた。それによって口から食べることができるようになった。何よりも声を出して会話をすることができるようになり嬉しかった。しかし医師は僕に、斉藤君、あなたの体は今の医学では治すことができません。現実を受け止めることは難しいと思います。だけど自宅に戻れるように5ヶ月間ここでリハビリをして日常生活ができるようにしていきましょうと宣告した。嬉しさもつかの間、その時僕は大声で泣いた。医師、看護師、理学療法士、作業療法士が小さなことから始めた。首を上げるだけでも今日は1秒、翌日は2秒という具合に、ずっと寝たきりだったが車椅子に乗り移動できるようになった。また特別なソフトを使ってパソコンのカーソルを顎で操作する訓練も受けた。事故から5ヶ月経った2009年4月4日、辛くて死にたい絶望的な僕の人生に光が差し込んだ。野球部の先輩がそのお母さんとお姉さん、さらに彼らの牧師とその2人の娘さんと一緒に兵庫の病院に来てくれた。彼らはクリスチャンだった。牧師は女性で、自身も難病から癒されて信仰を持ち牧師になったという、品のあるお母さんというような感じの人だった。亮君、キリストとは救い主という意味です。聖書は神の言葉であり、イエス・キリストのことが書かれている本で、世界のベストセラーです。世界を作ったただ一人の誠の神だけが亮君の体を元のようにすることができます。また牧師は聖書を読んで、イエス・キリストがたくさんの人の病気を癒した話をしてくれた。聖書の箇所がここに何箇所か書いてあります。その時のことは僕にとって初めて経験するような奇跡だった。そんな話は思いもよらないことだったのに、なぜかそれを信じることができた。その場にいた僕の家族も同じだった。さらに牧師は、加害者を許すことは生身の人間にできることではありません。ましてや良君にそれを求めるなんて酷な話です。でも人を憎んだまま生きているのも苦しいですよね。たとえ相手が死んだとしても憎しみは消えません。罪を憎んで人を憎まずという言葉がありますが、まさにその通りで、憎むべき相手がいるとするならば、それは人ではありません。悪霊を憎んで加害者を許すのですと話してくれた。そして僕の家族にも、イエス・キリストによって全ての人間の罪は神に許されたのだから、加害者を許すことが神に求められることだと静かに話してくれた。牧師の話は今まで聞いてきた宗教や神々の話とは全く違う感覚で、僕はなぜか自然と涙があふれた。イエス・キリストを信じて癒しを受けるのか、それとも今までつけてきた悪霊の数珠に頼っていくのか、どちらを選ぶという牧師の問いに、僕はイエス・キリストを信じます、生きて悪霊を追い出して必ず自分の足で歩けるようになりますと答えた。僕がそのように言うこと自体が奇跡だった。すぐに手足にはめられていた数珠を外してもらった。牧師は最後に僕に聖書の言葉をくれた。マルコによる福音書16章の17、18節、信じる者にはこのような印が伴う、すなわち 彼らは私の名で悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をつかむであろう。また毒を飲んでも決して害を受けない。病人に手を置けば癒される。その時から僕の生活に変化が起こり、3度の奇跡を体験した。入院中に迎えた高校3年の夏の大会が、野球はできないが何かしたいと思っていた僕は抽選会に参加したくなった。医師に頼むと一度は無理だと言われたが、僕が新幹線に乗れるように段取りされ、住まいのリフォームと自家用車の準備も早急に行われ、抽選会に間に合うように退院することができた。神が働いてくださったと思った。最初の奇跡だった。身動きでき一つできない僕はひどい床ずれを起こし、入院せざるを得なかった。その時牧師が僕のために祈ってくれた。すぐに床ずれが治り退院できた。二度目の奇跡だった。高校卒業していない僕のために高校卒業認定試験を受けたらどうかと母が取り計らってくれた。試験会場では僕一人に試験官が二人つき、一人は問題を見せ、もう一人は僕の言う通りに答案用紙に書いてくれた。なんと一発で合格し、イエス様の助けを感じた。3度目の奇跡だった。聖書の勉強会、ブドウの木で僕の聖書の知識も増えてきた。祖母もイエス・キリストを信じるようになった。毎週家族揃って学んでいる。加害者はこの事故以来責任を感じて苦しんでいた。その家族も同じだった。憎しみと恨みしかなかった僕たち家族は、聖書が教えている無条件の許しに従い、彼らを心から許すべきだと考え始めていた。先ほど読みましたコロサイ人への手紙3章の12から14がここに書いてあります。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満が抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。僕たちは加害者とその家族にブドウの木の集会に来ないかと誘った。僕と家族をそのような思いにしてくれたのは聖書の学びだ。以前はバラバラだった僕の家族が一つになれたこと、心が平安でいられること、いろいろな苦労から解放されて元気になったことで、加害者の苦悩も考えられるようになったのだ。加害者の家族は涙を流していた。やはり彼らも僕たちと同じように苦しんでいたのだ。加害者は心労のため若いのに髪の毛をなくしていた。父親も自分が死んで保険金を賠償金にしようと真剣に考えたことなどを話してくれた。病院まで謝りに来て追い返された加害者の祖父は当時84歳だと知った。牧師は僕たちに話してくれたように、加害者家族にも平等に注がれている神の愛の話をした。それ以来彼らも聖書の勉強に来るようになった。僕たちへの償いのためではなく、自分たちのために聖書を学び始めた。それだけではなく、僕の父の紹介で父と同じ職場で加害者の父親も働くようになった。加害者と被害者の親が事故をきっかけに一緒に働くなんて普通では考えられないことだ。母は人を罪に定め訴え続けるのは違う、事故の賠償金の裁判を一刻も早く終わらせたいという思いになり、弁護士に裁判の取りやめをお願いした。弁護士は頭がおかしいのではないかと怒ったが、僕たち家族は聖書の教えに従った。また母は病院まで見舞いに来てくれたのに、追い返してしまった加害者の祖父に対して悪いことをしてしまったとずっと心に引きずっていた。 そんな母にイエス様は和解の機会を与えてくださった。母が直接会って謝罪したことで、加害者の祖父はもったいないと涙を流し、背負っていた重荷から解放され、イエスキリストを信じ救われた。加害者家族と僕たち被害者家族はイエスキリストの十字架の許しのもとに真に和解ができたのだ。僕たち家族がイエスキリストを信じなかったら、このようなことは決して起こらなかったに違いない。許すことに働く大きな神の力と愛を実感した。神は生きることに絶望し、将来への不安を抱えていた僕の心をまず癒してくださった。今も現実に神は僕に働いている。だから体も必ず癒してくださると信じている。僕にも家族にもまた医師にもできないが、神ならできる。この世界と僕を作ったのは神であり、その一人子イエス様を十字架の上に僕たちのために犠牲にしてくださる神なのだから、きっと癒してくださる。2016年の4月9日からブログを始めた。僕は手で字が書けない。しかし顎でパソコンを操作することはできる。僕は文章を書くのが苦手だ。でも何とかして僕が得た生きる力、許す力を伝えたい。だから背伸びすることなくイエス様と歩んでいる等身大の自分をそのまま書こうと思う。僕の親友の歴史の記録として、あの日病院ではなく事故現場で呼吸が止まっていたら死んでいただろう。僕は生かされたのだ。だから命をくださった神様に感謝して全力で生きる。このようなお証です。彼はその後本を出版して、斉藤亮の生きる力という本がありますですね。私も全文一回読んでみたいと思っています。教会の7つの本質を考えるとき、この証には関係、参加、能力付与、イエス様中心、伝道と増殖、ネットワーク、適用可能な構造のすべてが含まれています。今日はクリスマス。すべての宗教は自分の力で神様に到達しようとするものです。しかしイエス・キリスト様だけが神様のもとから私たちのところに、ね、私たちを救うために来てくださいました。乙女マリアにより聖霊によって罪のないお方として生まれてくださったイエス様、その生涯神の御国を述べ伝え多くの奇跡をなされたイエス様、そしてその生涯の終わりに私たちのすべての罪を負って十字架にかかり、死んで葬られ3日目によみがえってくださったイエス様、貝羽桶のような醜い私たちの心に入ってくださるイエス様、信じるすべての人に罪の許しと永遠の命と神の平安を与えてくださるイエス様、そして人を許す心と和解する力、神の愛を注いでくださるイエス様。クリスマスとはあなたの心にイエス様がお入りになる日のことです。どうぞこの方をあなたの心に受け入れてください。そして聖書の御言葉に従い、キリストと共に平和で幸いな人生を歩む皆さんとなりますように、イエスの御名によってお祈りをいたします。ではどうぞ目を閉じてください。